命のつながりを感じ取ることが難しい時代だと言われます。例えば、いただきます。命をいただくという事実も、口にするお米や野菜、お肉といったものがどのようにして自分にもたらされるのか、そのことが日々の生活と切り離されている今の子どもたちにはピンとこなくても仕方ないかもしれません。だからこそ、お米や野菜、お肉といったものが生産者の皆さんのどのような苦労の末できるのか、またそのもの自体にも元は命があったのだという事実ですとか、そういうことを知る、感じるということがとても大切だと思います。知る、感じることの大切さは、また人と人のつながりにおいても同様のことが言えるのではないでしょうか。いかにしてあなたと私はここにあり、出会うことができたのか、相手の存在が血の通ったものであるとき、つながりはより深いものになります。一つの命には、それを生んだ命があり、その命を生んだまた命がある。命のつながりです。しかし、一つの命が終わることによって、別の命との縁が生まれ、その命が別の命を育む。これも命のつながりと言えるでしょう。私と祖母はそのようなつながりになると思います。私が10代だった頃、若気の至りと申しますか、父とひどく喧嘩をし、家出をしようとしたことがありました。父の留守中、荷造りをもう終えそうなところで母に気づかれたのですが、私は母の止める言葉に全く耳を貸しませんでした。うろたえた母は実家に電話をしました。そして、今、おばあちゃんが電話に出ているので、頼むから話をしてくれ、と言われました。電話の向こうで祖母が泣いていました。祖母は実の祖母ではありません。母の実の母は戦後間もなく結核で亡くなりました。5人の子供を抱えていた祖父はすぐに5歳をもらいました。結婚して間もなく夫が出征し、中国で戦死した戦争未亡人でした。ところが、死んだはずの夫が無事に引き上げてきたのです。当然その人は復縁を望まれました。その時、祖母は5人の子供たちを残してはいけないと祖父のもとに残る道を選びました。そして自分の子供を産めばその子の方が可愛くなるからと自らの子をなさず母たちを育て上げました。そういう話を親類から聞いていた私にとって、祖母は何か特別の存在でした。子供心にとても苦労をしてきた人、とても優しい人、このおばあちゃんには僕も優しくしてあげなければいけない。そんな思いがありました。その祖母の泣き声を電話越しに聞いたとき、私はこの人を悲しませてはいけないと家出を思いとどまりました。つまり、私にとって祖母はただのおばあちゃんではなかったということです。邦子という一人の人間として一つの人生を歩んできた存在でした。だからこそ祖母の言葉は特別な響きを持って私を揺さぶったのだと思います。一方で、母の言葉に耳を貸せなかったのはなぜでしょう。それは私が相手を否定し、心を閉ざしていたからに他なりません。悲しませてはいけない。それは祖母も母も同じであるはずなのに。人は同時にこのようなことができるのですから、何とも愚かしく不思議なものです。しかし、見失ってしまった自分も他者も、お互いを一人の人間として認め合うことによって、そのつながりの中で回復することができます。自らにつながる存在の一つ一つの具体的な事実を知る、感じることは、私の在り方そのものへの気づきを導いてくれます。それは命のつながりへの目覚めとも言えるでしょう。
信州大谷派大阪教区教会委員会がお送りしました。